101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。こんな話をしたらきっと皆さんに笑われるやろなと思うんですけど、私が小学校の1年生で入った時に一番最初に国語の時間に習ったのが咲いた咲いた桜が咲いただったと思うんですね。それから他にも菊と桜は日本の花なんていう言葉も小学校の頃から習ったことやなと思うんですけど、それほどにこの桜の花っていうのは日本の誰もが知ってて誰もが大好きで、そしてこの花がなかったら日本と言えんというぐらいの象徴的な花になっていると思うんですが、毎年春になると楽しませてくれる桜、その桜の花を市の花に指定をして、西宮市は全国に誇らしげにこう桜の町なんて言ってるわけですね。でそのことがまた西宮は住みたい町、住み続けたい町と言われる理由の一つにもなってるんやないかな。どこの町へ行っても桜っていうのはないことはない、みんなどこへ行っても日本中あると思うんですけれど、西宮は特に桜どこへ行っても見られる花ですね。数ある西宮の桜の名所、まず皆さんが思いつかれるのは宿和公園かなと思いますが、ここばっかりなんですよ。みんなもう大勢宿和公園に花見に行かれますけども、北の方では山口町の有馬川の川沿いとか、あるいは東山台桜並木があります。もうちょっと降りてくると兜山の周りにもいっぱい桜の花咲いてますし、例えば北山ダムの旧野球場のあったところなんていうの、本当に桜の谷底まで桜ばっかりみたいな感じですね。それから、みたらし川沿い広田神社のあたりも綺麗ですし、南へ行くと浜の方でマリーナパークに桜並木がある、100メートル以上あると思うんですけれど、まっすぐ兜山の方に向かって並べられている桜並木なんていうのもありますしね。そういう桜を、まあ、皆さん、今日が限りみたいな感じで花見に行かれるんじゃないかと思いますが、僕もぶらりと出かけました。やってまいりましたのは北山緑化植物園。と思われるかもしれませんが、ここまた桜が綺麗なとこなんです。10メートルを超すような大木の桜が空に向かって開いている、あるいはしだれ桜が緑の芝生の上にこう枝を垂れている、その他にもウコンのようなちょっと黄色みがかったような桜、枝を広げてとっても綺麗だし、ここへやってまいりました。と言いますのは、実はもう一つ話題がありました。ここには西宮の花と緑の花という、西宮は花と緑を大事にする町ですけど、その植物生産研究センターっていうのがこの中にあるんですね。皆さんご存知ですか。北山緑化植物園の中に温室があるのはご存知でしょうけど、そのもう一つ奥にヨーロッパ風のきれいな建物があるんです。これが何かなと思ったら、植物生産研究センターって看板かかってるんです。実はここで西宮が独自に西宮のオリジナルの花をいろいろ作ってらっしゃる。その中で桜も 新種の桜を西宮独自に作ってらっしゃるいうお話を聞いたんで、これは絶対行かなあかん思ってやってまいりました。こちらではたくさんの人が桜やら緑の木やらを大事にするためにいろんな仕事をなさっているんですけれど、そちらに船越課長さんいらっしゃいます。この方に今日はお話を聞こうかなと思ってやってまいりました。船越さん、こんにちは。
こんにちは。
以前に一遍お話聞いたことありましたけど、あれはまあ北山緑化植物園の活動についていろいろお伺いしたんです。今日はちょっと桜のことを中心にお話聞かせていただこうと思いますが、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ところで、その今ご紹介しました植物生産研究センターなんていう難しい名前の建物がここにありまして、そこのまあ課長さんなんですけれど、どんなことをするとこなんですか、ここは。
こちらあの西宮市花と緑にするという一つの施設でして、特にあの植物バイオテクノロジーを使って植物を増やしたりしています。その中の植物の一つにあの桜、鹿の桜があるということですね、
はい、すごいな、そういうバイオテクノロジーですか、はい、えらい科学の先端を行くような場所がここにあるわけです。こんな研究所をあの行政市がやってらっしゃるとこってあんまりないんやないですかね。
珍しいと思います、
ねえ、
はい、
まあ、それほど西の宮は花と緑を大事にしているということなんでしょうけど、普段からずっとそういう研究をやってらっしゃる。
そうですね、こちらでずっと長いこと植物の開発から生産増殖について取り組んでまいりました。
じゃあなんかお花ならお花の種がありますわな、はい、この種をどうやってこの育てていくかで、こう育ってきたらそれをどうやってこう増やしていくかなんてこともやってらっしゃるわけです。
そうですね、それはあの植物バイオテクノロジー、植物バイオっていうあの技術を使って増やしています。
こちらで生産される植物ってどんなんがありますか。
そうですね、西宮市にオリジナル植物っていうのがいくつかあるんですけれども、うん、例えばフクシア、エンジェルスイヤリングとか、ベロニカ、夢紫、サマーアメジスト、プレランサ等々オリジナル植物を培養で増やしています。
はあ、でそれは全く今まで世界中になかったものを新しく作るということでしょ。
そうですね、まず品種改良して新しい品種を作ってから、それを増やすのに植物バイオテクノロジーという技術を使います。
新しいものを作り出すことも大変なことでしょうけど、それをじっくり育てて皆さんの手元にまで届けてあげようということになったら、ずいぶん長いことかかりますよね。
そうですね、ただ培養するとあの季節が関係ないので、うん、ずっと年中増やせられるから、ある程度計画的に増やすことができます。
あで、まあ、今日は桜を私、まあ、眺め見させてもらいに来たんで、桜についてお伺いしたいんですけど、西宮でオリジナルで作られた桜が何種類もあるということを聞きました。
この春にあの5つ目の品種ができたので。
5つ目、
はい、
はあ、その名前なんて言うんですか。
そうですね、名前は市民の皆様につけていただいたんですけども、宮のひな桜という名前です。
市民の皆さんから投票していただいた。
そうですね、
はい、宮のひな桜、
はい、
名前ですな。
いい名前がついたと思います。
で、今までに作られた桜種類とそれはどんな特徴があるかいこと、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、一つ目が西宮権現平桜といいまして、
権現平桜、
はい、はい、山桜系なんですけども、花は一重咲き、花弁が5枚ある一重咲きなんですけど、
は
あ
は
あ、花の色は白くて、はい、花の大きい大輪
の大きいんです、
はい、特徴を持っていて、はい、あとあの海岸線の方で育てても元気に育つという特徴を持っています。
場所を選ばないと。
そうですね。
でこれはどこに行ったら見られますか。
西宮市内ですと六谷寺公園とか、西宮浜の市民並木、桜並木というところに
植えていただいた、
たくさん植わっております。
こちらで作られた後に、
はい、
浜の方へ持って行かれたりしたわけですね。ああそうですか。それは権現平桜、
西宮権現平桜ですね、はいはい、
それから次には、
宿川舞桜という桜なんですが、これはあの先ほどの西宮権現平桜とは違って、花弁は8枚から12枚と多少増えるので半八重咲きと 呼んでおります。
宿川舞桜というんですが、はい、これも皆さん市民の方からの投票で決められた
名前、これも市民の皆さんの投票で名前が決まりました。
いいですな、宿川で花が舞ってるでいう感じですもんね。
そうですね、
はい、これはどちらへ行けば見られますか。
そうですね、阪急宿川駅の南側にある羽衣橋、
はいはい、
そこのたもとに一つ大きい株があるのと、同じく六谷寺公園にも植わっております。
あ、そうです
か、はい、花弁がちょっとこうなんて言いますか、湾曲しているというかカーブしているので、桜って、まあ、時期くれば花びらが散るんですけども、はい、散るときにこの舞いながら散っていくと。
あ、そうですか、
いうところも特徴があってこの名前になっております。
あ、そうですか、はい、なるほど、そういう花がこう散って舞っていくときの姿も名前の由来になっているわけですね。はその次は何か、3番目の桜はどんな桜ですか。
これは昨年度に、名前がついた今津紅寒桜といいます。
今津紅寒桜、
これは関西には珍しく早咲きの桜なんですけれども、花の色は他の今までの桜に比べてちょっと濃いピンク色の花をしています。でお椀のような咲き方をして下向きに咲く桜になります。
下向きに咲くんですか、はい。はあ、これはどこ行ったら見られます。
これはですね、まだ作り始めて期間が短いのもありますけれども、大東公園、市内大東公園に元の親木があります。
今津の方。
あ、そうですね、
今津大東公園、
大東公園内にあります。
ああ、まあそこぐらいしか見られるわけですか。
まだ植え始めなので、まだこれからどんどん増えていくと思いますけど、
これから増やしていこうという。
はい、
ああそうですか、今津紅寒桜。
はい、
その次は
最後は今の4つ目ですが、小清水早咲きという桜になります。
小清水早咲き、
はい
はい、
これは小清水の浄水場に、はい、元の親株というか親木があるんですが、はははは、特徴はソメイヨシノよりも早く咲く山桜というのが特徴で、ソメイヨシノと違って山桜は葉っぱと花が同時に出てくるんですけども、はいはいはい、それがソメイヨシノより早く咲くということで、花弁は一重の5枚で、厚手の花弁をしておりまして、
しっかりしてるわけですね、
はい、しっかりした花弁で、ちょっとうつむき気味に
薄いピンク色、はい、
で花びらがちょっと真ん中でちょっと折れたような感じで咲くというのがちょっと特徴になってます。
ちょっと特徴がある桜ですな、
はい、
小清水早咲きっていうんですか、万津団の墓地の手前のところで似てこ池ですけど、はい、あれからちょっと万津団の墓地の手前から右へ上がっていく、はい、坂を上がっていく、はい、だその先に浄水場があるんですね、はい、昔はそこは通り抜けやったり、はいはい、花見の頃には市民の皆さんどうぞってやってらっしゃいました、はい、今年はちょっと無理かもしれません。
そうですね、今年はちょっとコロナの関係で、
まあ、コロナの影響であんまり人来てもらったら困るということあるかもしれません、はい、そこに小清水早咲きという種類があるという、はい、まあ、今まで4つ目まで言っていただきましたが、今度は今年ですか、新しくできたんやでという、はい、宮のひな桜、うん、はい、これもかっこいい名前ですけど、これはどんな桜でしょうか。
これはですね、今までの桜と違って交配によって品種改良、西宮市で行いました、
うん、はい、
でその目的は鉢物で、開花する、鉢物で楽しめる桜を開発しようということで、
はい、鉢に植えて巻いた盆栽みたいな格好。
そうですね、まあ、咲くものもあるんですけれども、今まで西宮市でオリジナルの桜として増やしたのはやはり公園とか街路とかに植えて大きくして、はい、公園で見るような、
まあ、大勢見られますし。
そうですね、はい、ですけど、まあ、個人として育てるのはちょっと大きくなりすぎるような、やっぱり限られた環境でないと育てられないような桜ですけれども、これは多くより多くの方がね、育てる楽しみを味わえるような桜を作ろうということで、小さくて鉢物にしてても花を見て楽しむことができる桜を開発しようとして開発したものです。
これはまた本当に画期的なことですね。
そうですね、
今までとは違うやり方でしようということになったわけですな。はあ、ひな桜、はい、ということはあまり大きくない花びらですか。
花はですね、先ほど言った宿川舞桜とほぼほぼ同じように、半八重咲きの桜なんですけれども、
はいはい、じゃあ細かい花びらがいっぱいついてるでという、
は
い
は
い、
そうですね、うん、はい、
色はやっぱり白で。
そうですね、白からピンクになるというところですね、うん、特に花びらの先端にピンクが残るというのがちょっと特徴としてあるので、うん、見た目にも美しい花が 咲きます。
これはあの盆栽のような形で鉢植えで育てられるということですから、まだあんまり公園なんかに植わってはいないわけですね。
そうですね、これは公園に、まあ、今後は植えていく可能性はありますけど、うん、まずはあの市民の方が育てるという形で、提供させてもらおうかと思いますので。
じゃあこれ市民がこういうのを欲しいと思ったら、
はい、
あの可愛らしい鉢に植わったものをあの分けていただけるわけですか。
そうですね、あの時期はまあ来年というか今年の冬ですかねになると思いますけれども、今ちょっと増やしている段階で、西宮市あの北山緑化植物園の中にある市民ガーデンセンターの方で、
はい、
販売していく予定にな
っ
ています。
あそこは花いっぱい売ってはりますけど、
はい、
あそこに並ぶわけですな。
そうですね、それを予定しております。
そんな行さんあの欲しいという人が来たら行さんいると思いますけど、そのにたくさん作れるものなんですか。
そうですね、まあ、どのぐらいの需要があるかはまだ分かりませんけども、少なくとも100株程度はあの準備しようかなと思っています。
いやそうですか、可愛らしいのが100ほど並ぶわけですな、これ楽しいですね。あそうですか、まあ、今あのそれが一番新しい新種やと。
そうですね、新品種になりますね、はい、
だ桜ってあのバラ科とおっしゃいましたけど、
はい、
バラ科の花なんですか。
そうですね、バラ科の植物ですね、
はい
はい、
なんかちょっと街の中見てたり、ちょっとよその土地へ行ってみたりしてもなんかいろんな種類があるように見えますけども、
はい、
桜の種類ってもう全部合わせたら何本ぐらいって言ったらこんなんは分からんぐらいあるかもしれませんね。
そうですね、いろんなところでいろんな名前がついた桜があって、ちゃんとした品種の名前で呼ばれている桜もあれば、その地名としてその土地でついた名前もあるので、うん、そういうのを集めるとすっと分からないぐらいと品種があるとは思います。
なるほどね、今あの北山緑化植物園のお庭にも本当にあのたくさんの種類の桜が今や満開、散り染めといいますか、あのそろそろ今年も頑張ったけどもうこれで私はおしまいというふうな桜もあるようで、あの真ん中庭園の真ん中を流れている段々になった川あの小川が流れておりますが、この水の上にも花びらがいっぱいこう溜まっていて、あこの桜一生懸命咲いてもう散っていったんやな、次の桜はまだ元気そうやけどなというような感じにあの川を見てるとなりますけど、まあ、そんな時期になってしまったわけですね。
そうですね、園内にはもうそれこそ数十種類の、桜がいますので、
はい、一番大きいのあれは何でしょう。
あの先ほどの階段のところにあるのは大島桜ですね。
大島桜っていうんですかね、
はい、もちろんソメイヨシノもありますし、
ソメイヨシノもあります。
八重咲きのあの寒山とかいうのもこれから咲いてくるので、
はい、
まだまだ桜を見る機会は残っておりますね。
ちょっと色の濃いのは何て言うんでしょうね。
早咲きのものではオカメ桜っていうのはすごくあの早く咲くものがありますね。
はい、桜の色も花の色もいろいろですね。ちょっと黄色っぽいと言いますか。
そうですね、先ほどおっしゃったウコンとかいうのは黄色とか黄緑色とかちょっとそういうものもありますし、まあ、染めのように薄ピンクのものもあれば、オカメはちょっと濃いめのピンクというか紅色のようなのもありますし、西宮権現代桜に白い花もあります。はい、
だいたい白いもんですわな。桜が咲くと明るくなるっていうぐらいですから、
白から薄ピンクっていうところではないです
よ ね。そうですね、はい、本当にあの花桜が満開になると、まあ山桜葉っぱと一緒にとおっしゃいましたから緑もありますけど、あのほとんどの桜がまああのソメイヨシノを中心に真っ白の花を咲かせるというので、こう町中が明るくなるというふうな、そういうあの特徴もあるみたいですね、桜の花に。
そうですね、で、まあ、西宮市はできればそのソメイヨシノ一辺倒ではなくて、うん、いろんな桜を植えていきたいと考えています。それはあの見た目にもいろんな色がある方が美しいと言われるのと、まあ、花の時期があの長く見られるということもありますし、あとまあ病気とかがね発生した時にあの同じものがこう植わってるといっぺんに、病気になってしまうので、そういうところであのせき止められるという可能性が出てくるので、まあ、リスクと軽減のためにもいろんな桜を植えていきたいと。
桜の病気っていうのはどんなんでしょうね。
そうですね、有名なのは天狗巣病とか、はい、あとはまああのキノコ 腐朽菌ですねのキノコが発生したりとか、そういうもので桜自体を枯らしてしまうということもありますね。
だけど兜山あたりを見てましても、松の木で枯れる木はたくさんありますが、桜が枯れるのはあまり見たことがないので、桜は強いのかなと思ってますけど。
そうですね、死に絶えるというか完全に死んでしまっていなくても、材質がこう普及しているというか、ボロボロ落ちてきたり、苔が生えたりとか、空洞ができてしまったりとか、いろんな痛みがあるものもあるので、それは桜の名所再生事業というところで桜を助けようというところもやってます。
ああそうですか、はい、この、北山緑化植物園でもそうですけど、桜と木と木の間が相当広げてありますでしょう。あんまり並木みたいにこうくっつけたりせずに、これは何か理由がありますか？
そうね、桜っていうのはあまりこう他の木と接触することを好まない木ということで、接触しないように。
孤独主義なんですな。
そうです、ちょっと弱ってしまう、敏感といいますかね、はい、ところがあって、その剪定するのにもすごい気を使う、あんまり切ってはいけない植物として知られていて、 そこ切ったところから菌とかが入って枯れやすい。
剪定をするとその切り口からバイ菌が入ったりする。
そうですね、そういうのが一般的な桜には言われています。
なるほど。そう、あんまりこう剪定とかで形を整えたりせんと、自由に伸ばしてやる方がいいということです。
そうですね、一般的な桜はそうなんですけども、今回の宮の雛桜は剪定をしても大丈夫っていう特徴を持っているので、それほど鉢物で育てながら自分の好みの形にこう整えてあげるということもできる。はい。
ああそうですか、この雛桜さんなかなかよろしいな。そうですか。で、桜の木っていうのは根っこがあんまり下へ入らないというふうにも聞いたことがあります。
そうですね、横に広がるタイプの根の伸び方をしているので、昔でいう花見の時にあまり桜の木の根元とかにこうシートを引いてこう長いことそこに人が座っているとか、圧力かけたり踏んだりとかすると根が傷んで木そのものが弱ってしまうと言われて、
宿川公園なんか広い場所ですけど、桜の木の下を皆さん歩かはりますやん。でその歩いてはる下を根が張ってるわけでしょ
う。そうですね、
あれはやっぱりあんまり良くないわけ
で、よろしくないので、最近は柵とかつけて立ち入りをちょっと制限しているようなところもあります。
ちょっとあんまり近づかんといてよというのが桜の気持ちなんでしょうな。
もうちょっと下がってこうちょっと遠くから桜を、めでていただきたいと思いますね。
なるほど、はい、地中に深く根を張る木ならいいですけど、表面を張ってるような桜の木の根を踏んだらかわいそうですな。
呼吸もしてますんでね、あんまり人がそこら辺を歩くとどんどん土も硬くなって、
桜にとっては、広田神社の横なんかバス道ですけど、あそこにもう大木の桜がいっぱいありますが、ほとんどが舗装されているところですよね。ああいうのは苦しいでしょうね、桜の木にしたら。
それまでいい状態で育ってきたからこそ今も咲いているんだと思いますけど、今状態を見るとちょっと狭くなりすぎたのかなという状況ではありますね。
まあそういうこともあるんでしょうね。だから捕食せないかんようなことに時々そういうことを花と緑の家ではしてらっしゃるんですか、桜の木を植え替えたりとか。
そうですね、どうしても死んでしまって戻らないようなものに関しては植え替えもしますし、まだ助けられるものであれば土壌改良したり、その腐朽菌の除去とかしたりとかして、なんとか今ある桜たちを元気に戻そうという試みは続けております。
なるほど。いろんなことを、桜のことをいろいろ教えていただきました。これからまだもう1週間ぐらいはなんとか遅咲きの桜も含めて楽しめるかなと思いますので、皆さんのお近くの公園とか、あるいはちょっと足を伸ばして宿川、そしてまた北山緑化植物園など桜を拝見に来られたらどうかな。その時にもやっぱり桜の木っていうのはそういう弱点もある木ですので、あんまり根っこ幹のそばへ寄ったり、根っこがこう表面を張ってるようなところを踏みつけたりというのをなるべく避けて、むしろ引いてお酒の宴会とかいうのも、もう持ってもそんなことはやめて静かに桜を楽しむという機会を お持ちいただけたらと思うんですが、花と緑の花ではこの桜以外にもいろんなことをやってらっしゃるようですけど、皆さんにお知らせになりたいことってありませんか？
そうですね、この春に組織編成ありまして、花と緑の花も大きく変わりまして、昨年度の緑保全花と一緒になりましたので、はい、生物多様性とか
緑の保全花という名前になったんですか？
緑保全花が、今花と緑の花と一緒になりまして、その生物多様性のこととか、はい、そういうことも取り組むようになりましたので、はい、業務の幅はすごく増えたんですけども、植物という形でいきますと、その花のコミュニティ事業とか、はい、市民の皆さんで管理する花壇とかの、お手伝いをしたりとか、そういうこともオリジナル植物使いながらね、やっていけたらなというふうに思ってます。
ここは山ですけど、北山緑化植物って、ね、山の中にありますが、海の方にもなんかそういう出先機関があるみたいですね。
花工房と言いまして、
花工房、
はい、そちらはこちらで作って開発した植物、先ほどの桜も含め、エンジェルシアリングとか夢紫とかを増やしている温室がある施設でして、同じように培養の施設で、培養で増やした苗をそちらで増やして、市内各所もしくは一部は販売とかにも回しております。
ああそうですか、はい、そこでお花の苗を買うこともできるわけですか？
そうですね、基本的にはこの北山の市民ガーデンセンターなんですけども、ね、状況によっては買うこともできると思います。
なるほど、はい、から自分のお家で庭があったり、あるいは、ベランダでとかで花と緑を育てていらっしゃる方も大勢いらっしゃると思うんですけど、そういう時に何かちょっと困ったこととかわからないこととかあったら相談なんかもできるんでしょうか？
そうですね、北山緑化植物園には緑の相談所ということで、相談員の先生方が火曜日と水曜日を除くお昼12時から16時まで先生方がついていただきますので、そちらの方で、電話で、基本的には電話もしくは直接お越しいただいて、相談受けることができます。
ああそうですか、はい、なるほどね。今日は北山緑化植物園にお邪魔をいたしまして、船越課長さんに桜のお花のことを中心にいろんなお話聞かせていただきました、まだ他にもいろいろお聞きしたいことがありますが、今日はこの辺にしたいかなと思います、西宮の桜は平成2年に、宿川公園の桜が日本桜の名所100選の中に選ばれたというようなこともありますし、西宮は篠花を桜に指定をして、全国に誇る桜の名所をいっぱい持っております、この花と緑を大事にしていらっしゃる船越課長さん、これからもいろんなことでお話聞きに行きたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。